おばんです。セイレンです。セイレンの海外ドラマが好き。このポッドキャストは私セイレンが皆様におすすめする海外テレビドラマを紹介するポッドキャストです。なかなか定期的にアップ配信できなくて申し訳ありませんが、新作ドラマも見てるんですけれども、まだ全部見終わってないので、また今回は、古い作品になってしまいますが、お付き合いいただけたら幸いです。U-NEXT の方で、ちょっとプログラムを見ていたら新しく配信されたということで、入っていたのが今回ご紹介するワイヤーインザブラッドです。これはイギリスの2002年から2008年に制作放送されたテレビドラマなんですけれども、もう20年以上前の作品なんですが、以前はCS のミステリーチャンネルなどで放送されていました。でこれはその DVD がですね、出てまして、レンタルでも出てましたし、その後セルでボックスセットなどが出てまして、私は第一シリーズシーズンは購入して持っておりました。意外と好きだったんですよね。それがまたU-NEXT で配信で見れるということで、興味のある方はぜひご覧いただきたいなと思います。ちょうど DVD の、レンタルが盛んだった頃で、これは結構、回転率が良かったのではないかと思います。というのもこれはいわゆるちょっと流行っていたというか、猟奇連続殺人もの、サイコキラーというかですね、そういった事件を扱っていたので、割とそういったミステリー好きの人には受けていたのではないかと。それでDVD のジャケットなんかかなりこうおどろおどろしいホラーっぽいイメージの、イラストなどが使われていて、ちょっとそういった恐怖心を煽るような感じでしたね。受けを狙ってで、例えば DVD の、帯なのにはもう欧米では放映禁止の問題作みたいな感じで歌ってましたけど、いや放映禁止にはなってないんじゃないかなと思うんですけれども、そういった、ちょっと怖いものが好きな人は手に取るような歌い文句をやってました。で私はこれ最初の第一作、テレビで見た時に非常に面白いなと思ったんですね。これ原作はスコットランドの、出身のミステリー作家のバル・マクダーミドという方の、女性警部補キャロル・ジョーダンシリーズというシリーズがありまして、それのドラマ化になります。でこの第一作、これがドラマでも第一作になってますけれども、この The Mermaid Singing ってタイトルで、原作のタイトルは殺しの儀式というものですね。これの第一作が結構強烈な作品で、要するに男性の、拷問された死体が、連続で見つかって、どうやら同じ犯人、連続殺人じゃないかということで、このトニー・ヒルという、心理学者をキャロルという女性刑事がですね、依頼で、彼をこの捜査に、依頼して、協力を願うと。でこのトニー・ヒルを演じておりますのが、ロブソン・グリーンです。でロブソン・グリーンという俳優さんは、日本ではそこまで人気、知られてない方で、イギリスではテレビ俳優ですね、映画にはあまり出てない、ほとんど出てなくて、もともとですね、俳優だった時に歌を歌って、ジェローム・フリンという、最近ではゲーム・オブ・スローンズなどでおなじみの俳優さんですが、彼と2人で、 2人組で非常にイギリスでヒット曲を飛ばヒットを、記録した歌手だ。歌手として割と有名で、非常にハンサムで、30歳ぐらいまではそういったちょっとアイドル的な人気があった方なんですね。で、まあ非常に美男子なので、彼が最初に人気を得たのは外科医の恋という、ドラマです。これが私も見ましたけれども、ララ TV とかその辺でやってたと思うんですけど、いわゆる、ちょっとコミカルな、まあ、恋愛ドラマですね。このロボソン・グリーンは、まあ、外科医をやっていて、たまたま赴任してきた、大きな病院の、院長の奥さんに、まあ、と恋愛関係になるという、まあ、ちょっとした不倫ものみたいな感じなんですけど、この奥様をフランチェスカ・アニスがやっていて、院長を、刑事フォイルのおなじみの、マイケル・キッチンがやってました。ここではマイケル・キッチンはこう奥様を取られちゃうというちょっと情けない感じの、院長先生をやってて、この外科医の恋というのでロブソン・グリーンさんはすごい、まあ、前衛のですね、人気だったということですね。まあ非常にちょっとこうやんちゃな感じの、まあ、男性という感じで、世の女性たち、まあ中年女性ですね、の人気を集めたということでした。まあ非常に魅力的な男性だったんですよね。でその後ですね、私が非常に、好きだったのは、捜査官クリーガンというドラマがあって、これはまあ第1シーズンだけの単発なんですけれども、NHK で放送されてたと思います。これ非常に心理探偵フィッツなんかにも参加してたポール・アボットさんが、クリエイターだったんですけど、非常に、これもまあ連続殺人とか猟奇殺人を扱っていて、このクリーガンというのが、その、最初に銃弾を浴びていて、で、その後、瀕死の状態だったのから復活して、事件に当たるまた捜査をするんだけれども、その後遺症で非常に、心理的に不安定になっている、捜査官でしたね。ただ彼のその独特の捜査の仕方が非常にユニークで、面白いシリーズでした。で今回のそのワイヤーインザブラッドもちょっとそれをの傾向が似てるかなという感じなんですけれど、こちらではもう心理学者を演じているわけです。でこの原作は、まあ、キャロル・ジョーダンシリーズということで、女性警部補の方がどちらかというと主役だったかなと思うんですけれども、ドラマの方は、まあ、トニヒルが、トニヒルシリーズじゃないかなってくらい、彼の印象が強いです。特にこの第一作のですね、ジマーメイドシンギングというのは、まあ、非常に、強烈なんですよね。まあ、被害者は男性だけで、非常に残忍な殺され方をしているんですけれども、このトニーがですね、トニー自身も、最後には捕まってしまって、それまでの被害者と同じような目に遭うということになってしまいます。これをまあよくまあロブソン・グリーンさんやってるなという感じで、もう捨て身の演技という感じで、見応えがありました。でその次のですね作品が、キリング・シャドウっていう放題だったと思うんですけど、シャドウズ・ライジングっていうタイトルで、これは原作は殺しの四重奏っていうんですね。これは原作の方が非常に面白かったんですよね。ドラマはそこまで、描ききれてなかったかなと思いました。原作は非常に女性の、こちら今度連続殺人犯で、犯人像がですね非常に面白いユニークだったんですよね。まあ、これも殺され方が非常に悲惨な状況で、読んでて辛い部分もあったんですけれども、面白く読みました。 まあ、その後原作があるものとないもので、まあ、非常にシリーズとして人気が出たので、原作がないオリジナルの脚本で、もう出て、制作されていて、今回 U-NEXT では第3シリーズまで、どうも配信されているようで、まあ、実際は第6シリーズまでありました。で、日本ではミステリーチャンネルでシーズン5までしか放送されてなかったようなんですよね。だから今後、まあ、U-NEXT の方でその先もやるのかどうかちょっとわからないんですけれども、DVD もですね、第5シリーズまでは出てたと思います。ちょっとその辺定かではないんですけれども、まあ、2008年に、まあ、終了したテレビシリーズでした。全部で第6シーズンまでありました。Wire in the Blood という、まあ、全部のタイトルが Wire in the Blood ってことになってますけれども、実際は原作は、第2、一作目が、Wire in the Blood っていう、タイトルだったんですね。まあ、その辺がちょっと複雑なんですけれども。で、このバル・マクダーミトというか、作家、女性作家は、まあ、他にも、まあ、このキャロル・ジョーダンシリーズ以外にもいろいろとミステリーを書いていて、まあ、イギリスでは有名、結構人気のあるミステリー作家ですね。まあ、このトニー・ヒル役に、マクダーミ、ロブソン・グリーンは、まあ、自分で気に入ってこれを自分の、プロダクションで制作するということでシリーズ化したと。で、マクダーミットは、まあ、DVD の方の特典でいろいろインタビューに答えてましたけれども、割と恰幅のいいおばさんって感じで、第一作目ではちらっとね、カメオで、ジャーナリストというか、こう記者たちがバーッとこう刑事たちに集まってくる時のにちらっと本人が映ってました。まあ、そういったところで、まあ、原作者も非常に気に入ってるということで、このシリーズは人気シリーズで続きました。いわゆる、まあ、羊たちの沈黙とか、FBI のそのマインドハンターシリーズとか、ああいう連続殺人ものがお好きな方には非常に面白いんじゃないかとは思います。まあ、制作されたのがもう20年以上前なんで、当時のやはり捜査方法とか、まあ、現代とはちょっと違うので、その辺が、まあ、物足りなさを感じる部分もあるかなとは思いますし、まあ、あと第1話のですね、犯人像の描き方とかに、まあ、今にして思えばちょっと、いかがなものかなと思う部分もないこともないんですけれども、まあ、その犯人に対する描き方というのもなかなか個性的というかユニークだったかなと思います。あと、まあ、ロブソン・グリーンの、魅力ですね。ロブソン・グリーンは本当に目が綺麗で、まあ、ハンサムもう、いわゆるなんていうんですかね、日本でいうもともと歌で非常にヒットを飛ばして、その後ドラマに来たっていう感じで、に女性の人気が非常に高くて、演技力があるっていう感じはあまりないんですけれども、彼の何とも言えない、こうちょっと子供っぽさがあるような純粋さを感じさせる表情とか、そういったところが魅力だったんじゃないかなと思います。彼はその後どうしたのかなと思って、私もよく知らなかったんですけど、最近はですね、グランチェスター牧師探偵シドニーチェンバースっていうシリーズが今、まあ、U-NEXT とか Amazon とかでやっていて、それにで刑事役でずっとここ10年ぐらい出ているようですね。このシリーズはかなり主役が変わったりしてますけれども、このロブソン・グリーンが演じる刑事はずっと続いているようで、最近、まあ、最終シーズンになったということで、このグランチェスターは私まだ見てないんですけど、ご覧になっている方はあの人だなと思われたかと思います。 ちょっと私は写真だけで見たんですけれども、あ、これロボソングリーンなんだ、ずいぶん年取っちゃったなぁなんて思いまして、ちょっと残念な感じもしたんですけど、まあ人は誰でも年を取ってしまうと、こういったちょっとハンサム系の人は年を取ると割と結構年齢を感じさせちゃったりするんですけれども、この彼の23、4年前のこのワイヤーインザブラッドの第一シーズンなのを見ると、美しかったなとかちょっと思いを馳せたりして、見てしまいました。まあワイヤーインザブラッド非常にストーリーも面白いんですけれども、そうですね、今見るとだいたい1話80分ぐらいですかね、その感じで、原作を読んだ感じとすればもう少し細かいところまで描いてほしいなと思うんで、例えばだ3話シリーズとか4話シリーズぐらいの、長さで尺でやった方がもうちょっと細かいところまで描けたのかなと思います。特に第2話の、シャドウズライジングはもうちょっと背景をですね描いてほしかったなっていう感じでちょっと残念なんですよね。まあ今みたいにそういった時間の長さを微妙に変化させることができればもうちょっと変えられると思うんですけど、まあ当時はやっぱり、ある程度決まった分数でやらないといけないっていう制約があったのかなと思うんですけれどもね、その辺がちょっと残念な気がします。まあただこれは非常に力作が多いので描写がちょっときついので、そういうのが苦手な人はいるかもしれませんけれども、私は非常に好きでした。ワイヤーインザブラッド、まあ今 U-NEXT で新たに配信が開始されたということで、ぜひ機会があればご覧になっていただきたい作品だと思いまして、今回取り上げてみることにしました。次回は、まあ、今ちょっと途中まで見てる新作のドラマが何本か、を見終わると思うので、それについてお話しできればいいかなと思っております。今回、まあ、もし、ご感想、ご意見などありましたら、お寄せいただけたら幸いです。最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございました。それでは、おやすみなさい。失礼します。セイレンでした。